神様は定められました。祈りによって神の国は実現します。力によってこの世は勢力を伸ばします。しかし神の国は祈りによって実現します。実現します。主の御名によって祈る人々、聖書はこう言います。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。まさに私たちはそうでした。求める、祈る、願う、弱い者、愚か者、そんなことをして、でもイエス・キリストは私たちに言われました。あなた方が今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが導いたものとなるためです。私たちは何度も何度もこのことを経験してきました。神様は祈れと言われました。だから私たちは本当に愚か者のように祈ります。弱い者として祈ります。脆い者として祈ります。誰が台風を動かすことができますか？力ある者が誰が台風をとどめることができますか？私は先日秋晴れ、台風が近づいている、そして天気予報はあの秋晴れの日、まさに台風はこの加古川の上にあるとその週予報していました。そして神様に祈りました。私は何もできません。私たちは何もできません。台風の風をちょっとでも動かせるか、何にもできません。いや、できる人がいるでしょうか？誰もできない。でも私たちは祈りました。だからこそ祈りました。金曜日朝、私はニュースを見ました。天気予報を見ました。その時のその解説の人が言いました。12時間台風は止まっていた。12時間あの海の上でどこも被害がない、その海の上で止まっていた。そして私たちはあの日曜日ここで礼拝しました。外で運動会しました。そして次の次の日、次の日の夕方から台風は大荒れになりました。何が起こりましたか？聖書が言ってる通りのことが起こりました。イエス・キリストは言われました。求めなさい。それを受けるんです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。あの時誰かが誇りましたか？いや、実はね、私が祈ったから、実はね、私がね、3日間断食して祈ったから、実はね、私が信仰、私の大きな深い信仰で神様の手を動かしたんです、という人たちがいましたか？誰もいません。一人もいません。みんなに共通したことは、あの秋晴れの時、来る人たちの顔が喜んでました。楽しんでました。そして顔を見る一人一人が晴れましたね、天気ですね、台風来ませんでしたね。何が起こりましたか？喜びです。喜びです。神様は何を私たちに与えたんですか？喜びです。私たちが満ち満ちた喜びを持つこと、それが神様の喜びです。だから私たちは祈ります。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが導いたものとなるためです。求めるとき希望が与えられます。求めるとき知恵が与えられます。一週間歩んでいく中で、私たちは今まで準備してきたものの全ての道が閉ざされるという、そんな経験をします。私も先週しました。もう1年以上かけて準備してきたことの、もう大事なことが全部道が閉ざされるという経験をしました。その帰り、心は苦しかった、痛かった。でも神様に祈りました。どうしていいか分からなくて神様に祈りました。神様は次の知恵を与えられました。方法を与えられました。そしてそれに先週後半チャレンジしました。そこからまた希望が見えてきました。いける、難しいけど、大変だけど、いける。問題が起こった時、困難が起こった時、私たちは自分の弱さを覚えます。脆さを覚えます。座り込んでしまいたくなります。でも神様はそこで目を上げる時、喜びを与えてくださる。 喜びって何ですか。希望です、希望です。大丈夫、大丈夫、大丈夫。私が導く。神様は御心のままに志を立てさせ、ことを行わせてくださる。疑わず信じて行いなさい。私たちは一つ一つするとき、神様の計画ですね、します。困難来ます、祈ります。神様は希望を与えてくださる。道を開く前にいつも希望を与えてくださる。私に一番必要なのは何ですか。希望です。あ、きっと大丈夫だ、きっと大丈夫だ、きっと大丈夫だ。神様のその声が聞こえてくる。私はその時に神様からたくさんの知恵を得ることができます。祈りって何でしょうか。それは願う前にまず第一に賛美することです。この地上で、この世で誰が神様を賛美しますか。自分の力を誇っているレメクですか。レメクとその子孫ですか。レメクとのその子孫は自分の銅像は建てたくても神様を崇めることはしません。レメクとその子孫は自分は崇められても、自分の名が残ることは考えても神様の皆を称えることはしません。でもエノシとその子孫は何をしますか。主の皆によって祈り、主を賛美します。神様、あなたは素晴らしいお方です。何も今起こってない、でもその人は祈ります。神様の素晴らしさ、イエス様の十字架を見たとき、自分が祈れるということを思ったときに、もう感動を持って、神様、あなたを讃えます、賛美します。そしてその次何をしますか。感謝します。今日まで導かれたこと、イエス様を知ることができたこと、そして私は感謝を、感謝を、感謝を言い始めたら、もう尽きることのないほど溢れてきます。そして何をしますか。悔い改めます。神様の素晴らしさを思い、そして感謝でいっぱいになったとき、自分の愚かさや醜さをまた知ります。こんな自分に神様は本当によくしてくださった。その時に自分の愚かさ、醜さがまた見えて、主を許してください。十字架が見えます。十字架の前に行きます。イエス様の流された血が見えます。復活されたイエス様が目の前に立って、来よ、あなたの罪は許されたと言ってくださる。もう一度祝福を受けます。そして何をしますか。人々を祝福します。聖書はこう言います。全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですから。聖書のこのすぐ後に、祝福を与えなさいと言われているそのすぐ後にこう書いています。主の目は義人に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。そこで人々のために祈るとき、この町のために祈るとき、神様がそれを聞いてくださる。これが聖書の約束です。だから一番神様の計画をこの地上で実現するのは誰か。権力のある人ではない、力のある人ではない、祈る人です。主の御名によって祈ります。なぜ主の御名によって祈るんでしょうか。祈るという時に多くの人たちを誤解します。感謝の前に立って、賛美したり感謝したり悔い改めたり、そして人々のために問いなして祈る時に、あ、私は立派でないと神様前に行けません。そんな誤解をする人がいます。私は何かもっと忠実に奉仕して、神様前に良いこといっぱい積んで、それと取引のように、神様声だけしましたからどうぞ聞いてくださいというのが聞かれる祈りだと思っています。聖書は言います。違う。私たちは自分の功績や自分の名によって祈るではないんです。主の名によって祈る。イエス・キリストを通して祈るんです。それだけです。だから私たちは愚かでいい、弱くていい、醜くていい、主を助けてくださいと祈るとき、主は聞いてくださる。神様は何を望んでおられるか、待っておられるか、私たちが自分の愚かさや醜さ、汚さ、脆さを知って、エノシのように 主の御名によって祈ることを待ってくださっておられる。